金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、あ、始まりましたね。皆様新年明けましておめでとうございます。金銀財宝ただの変態でございます。今年もよろしくお願いいたします。いや、2024年辰年でございますね。いや、まあ今日は1月の19日の収録なんですが、いや、ここまで来るまでいろいろありましたね。いや、本当に能登の皆さん頑張ってください。心より応援しております。そしてね、あの飛行機のあのすごかったですね。まああれもご冥福をお祈りします。そしてよく300何人助かりました。よかったです。まあいろいろ今年始まっていろいろあった年でございます。そんな中ね、私はまあ久しぶりにですね、福島の二本松という田舎に帰りまして、本当に久しぶりですね。その私には兄弟が、妹と弟がいるんですが、3人で会いまして、いろんな話をしましたね。そして第1回出演のみっちゃん、そしてお父様のまっちゃんと、いろいろお話しして楽しんでまいりました。弟妹にはですね、それぞれ、2人ずつ、お子さんがいらっしゃいまして、私に対しては甥っ子さんですね。長らく会ってなかったので会ってね、お年玉というものを、お渡しして、こんなおっさんがいるんだよという記憶をちょっと植え付けてまいりまして、でね、福島の二本松というのはいろんなものがございましてですね、温泉地、岳温泉っていうのが近くにあるんですが、そこに行ってですね、スキー場、今年スキー場雪少なかったんですけど、まあスキー屋の方ちょびちょびいましたね。でそこにね、露天風呂がございまして、750円ぐらいで入れるのかな。うん、それで家族してみんなで入ってね、寒かったんですけど、やっぱ露天風呂あったかくてよかったですね。そして二本松バイパスというね、なんかねドライブインっていうのがあって、近くにあったんですが行ってなかったんですよ。いろんな雑誌に載ってたんですがね、行ってご飯食べたんですけど、これがね東京にあまりないような感じで、お店広くてね、ファミレスみたいな感じなんですけど、それがどの食材も美味しくて、ご飯が、これもびっくりしました。そしてね、みっちゃんがね、お抹茶を立てていただいて、これも飲まさせていただきました。 あとはキャンプ、弟がねなんか薪ストーブみたいなのを持ってきましてですね、薪ストーブを庭に出して薪ストーブを見ながらバーベキューするとかやりましたな。お、芸人が正月何やってんだって話ですけどもね、まあまあ良いお正月でございました。ここで、そうですね、二本松情報ということでね、福島県情報、そして二本松情報なんですがね、これもねちょっと伝えていこうと思います。足立ヶ原ふるさと村鬼馬場で有名な町なんでございますが、そこがですね、辰馬場という竜の帽子をかぶった鬼馬場のせんべいを発売しました。どうぞお寄りの際はお買いくださいませ。なんだこれは、凶暴が凶暴をかぶってますね。すごい商品で、おせんべい美味しそうでございます。よろしくお願いいたします。そうです、今回はですね、質問メールが届いております。福島さんという方ですね。この方から芸名の由来、金銀財宝ただの変態、それはそうですね、こんな名前はなぜつけたんですかというお話ですね。わかりました。じゃあこの質問にね、この質問はあれですね、なかなかちょっとおかしな感じのお話なんで、じゃあCM の後 お話しさせていただきます。いやこれはな、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、この提供はアートヒルズミュージックさんでございます。いつもありがとうございます。福島さんからの質問、芸名の由来は何なんですか？確かにね、金銀財宝、ただの変態っていう芸名はまあ奇抜ですわな。これはですね、まあ以前このラジオアンチエイジ徳泉くんという方と一緒にやってたんですが、その時ね、まあ要するに徳泉くんが卒業するとおっしゃった時に、どうしよう、一人でどうしよう、でもやってみるか、なんかないかな、なんかこうモチベーションが上がるものがないかな、よう芸名を変えようという、ただそれだけのことでございますが、このただの変態という芸名、金銀財宝はですね、まあ長年生きてたんで、いろいろね、ございますよと。役者を13年、ね、劇団東輩というとこもいて、劇団縁というとことか、劇団青年座ですね、とかを経験して、小劇団も経験して、いろいろやってきて、まあ何かの縁です。この何かの縁もですね、これも悩んでる時ですね。コンビニで、夜勤やってる時に、加納栄光くんという芸人さんが、いらっしゃって、それがきっかけで芸人になったんですが、この話はまた長くなるのでね、まあちょっと時間がある時また話そうかと思います。そうですね、皆さん、いきなりですが、コンビニ強盗に、会ったことはございますでしょうか？私はあります。ちょうどですね、1年前、去年の2月の上旬だな、に会ったんですよ。中野のコンビニなんですがね、覚えてますよ。夜中の2時15分ぐらいかな。いつも通り、まあ、仕事を終えてバックルームに入って、そしてビデオを監視しながら、接客、お客さんが来たらねすぐ出ていく体制でいたらですね、その時間帯に黒い帽子、まあ黒系の服を着たね、細身のね、70から80ぐらいのね、痩せ型のおじいさんが立ってたんですよ。まあいつも通り、いらっしゃいませってカウンターの方に行きまして、そしてどうぞって言ったらですね、コンビニ強盗だけどさ、お金出してくれるって言ってね、手に何か凶器のようなものを持ってドンって寄ってきたんですよ。私ね、役者、そして芸人もどきをしながら、まあお恥ずかしい話、30年コンビニの夜勤をやってるんですが、まあなんと強盗というものに関しては一番会いたくないんで、もうこんなものがないっていう生き方してきたんですけども、ついに会ったかと。うわぁ、マジかーと思って、まあ内心心の中では、まあ、めんどくせえっていうのがあったんですがね、それは対処していかなきゃならないんで、すいません、 今ちょっとねお金を、抜いてしまってレジの中には本当にお金ないんですよ。申し訳ないですけどもそんなにやっても何にも得なさいませんよっていう感じでなだめてた。いいから金を出せ。まあそれはそうですよね。いやでも申し訳ないです出せませんという会話をこう繰り返しながら何とか伸ばしてどうやって警察呼ぼうかなとか、どうしようか渡しちゃおうかとか迷っててどんどんそのコンビニ強盗らしきおじいさんを観察していくわけですよ。そしたらですね手に持ってる凶器がなんととんがった鉛筆ぐらいの細さの笹だったんですよ。2メートルぐらいあったのかな。それでもとんがってて先っぽはそして後ろに葉っぱがついてるんですね。おいと刃物ではないのかと。いや確かに刺したら怪我しますけど笹？鉛筆の細さのとんがった笹？というのを確認しましてあれこれはどうなんだと。私ね輪島浩一さんっていう世界チャンピオンのジムが西荻窪っていうところにあるんですが24年間通ってるんですよ。今も通ってんです。まあちょっとだけですよ。ちょっとだけ素人なんですが格闘技に関してはちょっと分かってるんです体が。まあそういう風な感じもございましたんで笹の尖ったので強盗はちょっと自分的にもなんとか防げるなというのがありましてちょっと落ち着いたんです。そしてねそっからですよ。こっからおかしいんですがちょっとスイッチが入っちゃったんですね。なんでどのぐらいお金が必要なんですかとかなんでコンビニ強盗をなさるんですかとか、質問しだしたんですよ。そしたらあっちもですね対応がね普通だったらあ、わかりましたって言ってレジからお金出して渡してそれで完了するんですがそういうふうな質問してきたから一瞬びっくりしてしまったんですね。でいいから金を出せと言ってたんですが僕が引き下がらないんで急にですねなんか心を開き出したんですね。実はな金じゃないんだよ。はあ？いやコンビニ強盗なさってきたんでしょ？なんでその金じゃないって急に言い出すんですかって僕が聞きますとですね、実はな、警察呼んでほしいんだよ。いいから警察呼べ。なんでですか？いや、近所のな、人間が揉め事があって、もう警察呼ぶしかないって言って警察呼んでんだけど、対応してくんないんだよ。それでコンビニ強盗でもすれば警察来るだろうって言ってきたんですよ。なんだこれはと。だから警察呼べ呼べ。いや呼びません。だからまあ分かりましたからね。手に持ってんのは笹のとんがった棒ですよ。70から80の細いおじいさんですよ。勝てます。完璧に勝てます。そしてその内容も聞きました。じゃあ分かった、お前がそんなことしないんだったらこのカップラーメン持って表に出るから万引きとして捕まえろ、そしたら警察呼べって言うんですよ。いやおじいさん違う、ね、万引きっていうのは宣言してするようなもんじゃないんですよ。スッと持ってスッと逃げる、これ万引きです。お父さん、呼ばないです、私は。それ万引きじゃないし、戻ってきてください、戻ってきて。わかりました、もう、迷惑な行為として認めますが、コンビニ強盗もやんないで帰りましょう。こんなことして、警察官を呼んでも、逆効果じゃないですか、って言ったら、 わかった、じゃあ俺が電話するってなったんですよ。自分の携帯電話持って表に出てですね、自分で警察を呼んじゃったんですよ。いやいやいやいや、この状況をね、いろんなお客さん入ってきたんですけど、なんかあったんですか。いや、コンビニ強盗です。あとね、山崎さんってパン屋さんも来て、なんかあったんですか。あれコンビニ強盗ですって言ってね、っていう感じになってる時に、おまわりさんがすぐに来たんですね。早っと思って、パトカーが、大丈夫ですかって入ってきたんですよ。大丈夫です。自分呼んでないんですけど。知っております。彼が呼んだんですよね。はい、そうです。早いですね。実はですね、ここの近くの、セブンイレブン、ローソン、もう近くにあるファミリーマート。こちらでですね、この老人が同じようなことをしまして、どの店もお店の店員さんが警察を呼んだんですよ。そして行ってみたらいなくて、そしたらこの店だけ自ら電話をしたと。ああ、そうだったんですか。しかもですね、向こうの店は迷惑なおじいさんっていうのを知ってたんで、そのような対応しましたが、ここはそうじゃなかったんですか。はい、初めて見ました。ついにコンビニ強盗来たかと思ったんですが、なんか聞き出したら全く話が違うんで、こういう状況にしました。ああ、そうでしたか。そしたらおまわりさんがね、どうしますかって言ってきたんですよ。ああ、そうですね。どうしますかつっても、別に何かしてるわけじゃないし、確かに迷惑な行為だったんで、迷惑なおじいさんということでよろしいですか。向こうの店もそうですか。向こうの店もそういうふうな対応でした。ああ、じゃあそれでお願いしますと。いうことで、迷惑なおじいさんの話になってしまったんですよ。でね、これ、後からゆっくり考えてたら、俺が変態なんだって気づいたんですよ。まともな店員だったら警察呼ぶ。でも、自分自身がまあ、ボクシングをやってた。そして、芸人だった。ってのが気づいて、変態だ。芸人って変態だ。俺、やっと芸人になれたんだ。というのがきっかけで、金銀財宝、ただの変態になったとさ。というお話。いや。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、ということがあったんですよ。まあ約365日、まあ今のところは3店舗ですがね、今までの歴史上13店舗コンビニ夜勤を皆さんが寝ている間に動いてますとですね、まあいろんな土地柄によってね、お客さんの客層も違いますし、いろんなことが起きます。感動話もありますしね、それこそオカルト話もございます。そうなんですよ、いろんなものがザックザク、まあコンビニ夜勤を30年近くやってると見つけ出したというのが、まあ金銀財宝に当たるのかな。ということでございます。福島さん、わかりましたでしょうか。いやー、コンビニ強盗、初めてのコンビニ強盗がコントになってしまったんです。リアルなコントです。コント、コンビニ強盗ではなく、コンビニ強盗コントですね。に、まあ何ですかね、私が変態だからですね、 してしまったっていうのはね、まあ何でしょう、今思えば結構あの誇りですね。でね、これみんな嘘だって言うからね、あの誰にも公表はしませんけど、自分の携帯にあの映像を収めてるんですね、証拠として。本当にあった話なので、一部全部細かく言っても全部言ってる通りのことが起こったんで、でこれはね、あのなんかあの親しい芸人さんとかがいましたら飲みの席で、見せようかと思いますがね。いやーね、いろんな感動話はね、猫ちゃんを助けた話とか、オカルト話はね、出ちゃった話とかいっぱいございますよ。これね、今後話していこうと思いますんで、皆様楽しみにしておいてください。いやー、そして2024年、今年も、金銀財宝ただの変態ピンで頑張っていきます。ちなみに今日は緑の全身タイツでございます。皆さん写真見てください。それはなぜか辰年だからです。はい、ありがとうございます。今日もあっという間の、20分ですね。いや、来月もよろしくお願いいたします。